教えて坂の上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂の上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けしています。教えてくれるのは坂の上満税理士事務所所長、坂の上先生です。どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話題でしょうか。
今日はですね、就活の話。
うわー怖い。
1月もこうでね、後半に差し掛かってですね、
はい、
まあひょっとするとまだ4月のね、新年度から職が決まってないという方も、はい、まあ結構いらっしゃるとお聞きしておりますね、
はい、
まあ、非常に頑張ってほしいところではあります。で、その就職とか採用というものに関してはですね、はい、必ずあるのが面接ですね。
面接です。
試験があることもあるけどないとこもあるからね、はい、でも必ず面接あるでしょ、
はい、
ね、いつの間にかそこに来てレジを打てたとかないからね、必ず、責任者と面接をしてるわけなの で、はい、でその時にね、面接とかあと試験、
はい、
採用担当官はどこを見てるのかっていう話をですね、ちょっと事例を交えながらですね、
はい、
言っていきたいと思います。
なるほど。
なぜこういうことを話をするかというとですね、うちもちょっと少し前にですね、うん、まあ、求人をかけたことがあったんですよ、
はい、
でその中でやっぱりいろんな方が来られます、
うん、
で特に若い人をね育てていかないと、
はい、
未来の日本はないと思いますので ね、若い人はもう職にあぶれてですね、フリーターでずっとやってる、まあ、それもいいのかもしれないけど、20年後にプロがいなくなっちゃう、この国にね、やっぱり僕も少しながらね、魅力ながらプロを作っていかなというふうに思っているので、まあ、そういう採用活動をねちょっと力を入れさせていただいたことがありました、
はい、
で、まず今はですね、私いろんなところにこう求人をかけますけれども、はい、いや昔はですね、男女男だけ募集とか、
はい、
女だけ募集できたんだけど、今はもうできないです、はい、男女雇用機会均等法があるのでできないです、
はいはい、
でしばらくはですね年齢制限がかけられたんですよ、
35
歳以下とかかけられたんだけど、
はい、
今はそれもダメ。
あ、それもダメなの？
ダメなんですよ。ダメなんです。よっぽどの事情がないとダメです、
うん、
なんだけど、
はい、
そうしたら僕困るでしょ。本当は例えば僕が30歳ぐらい前の人欲しいと思ってるのに、うん、50歳の方とか60歳の方が来られても面接をしなきゃいけない、その時に私は仕事ができないってことあるじゃないですか、
はいはい、
でそこでですね書類選考をするんですよ。
なるほど、
うん、それで書類選考をして、で、パスした人だけ電話をかけて面接をしましょうと。
なるほど、
そういう段取りに今なってるんですね、はい、でそれでも本当にあの男の人としか面接をしなかったり、女の人としか面接をしなかったりすると、ちょっとハローワークの方が、ね、電話かかってきてね、なんで男の人としたいんですかとかね、そういう電話かかってきたりすることもあるようですけれども、まあまあ今はそういう形になっています、はい、で私はまあ若い人をね育てていきたいと思っているので、
はい、
あんまり大きい声で言えないんだけど、本当はこういうことやっちゃいけないことになってるからね、まあ、お聞きの方のために本音で申し上げますと、
はい、
まあそういうことがありましてですね、まあ、そのように考えさせていただいております、
はい、
ね、そこでだいたい僕35前だったと思ってるんですね、
はい、
育てるとすれば、
う
ん、で僕会計事務所なので、
はい、
簿記ができない人はまずアウトですね。わかるでしょこれは。
は
うち簿記学校じゃないんだもん。うん、まあ、それぐらいのスキルは身につけてくださいよと、うん、うちはだいたい日商簿記2級ぐらいというふうに出してますね、うん、資格は別にいいんですよ。資格で絞るのはいいんですけど、
うん
うん、それはそれで結構です、はい、で、普通運転免許を持っていて、まあ、やる気になる人というのを見てますね。でいろんな方の書類が 舞い込んできます、はい、面接をするかどうかっていうことでですね、一番初めに決めるわけじゃないですか、
はい、
こういう履歴書は良くないっていうのを言いますよ、
はい、
なぜこれね、一般常識のことだと思うんだけど、うん、受けても決まんない人っていっぱいいるの、
はい、
ね、もう何件も面接してるんだけど、もう次々落とされていく、
はい、
で落とす会社は落とした理由は言いませんから、トラブルになるものだから、あんたそうもかもしれないけど、そうだよ、実は俺はこんな人間なんだって言われたらトラブルになるでしょ、はい、だから、あ、その選考の結果の理由については開示をしないこうなっておりますって言われるのが関の山ですよ、
はい、
ね、だから落ち続ける人っていうのは、なぜ自分がどうが悪かったかって分からないんですよ、誰もしてくれないから、
はい、
今日はそこをちょっとね教えてあげます、
はい
はい、まず履歴書、嘘はいけないんだけど、
はい、
まあできればですね、職歴は汚さない方がいいですね、職歴、退社入社、退社入社、退社入社、退社入社、うん、嘘をついちゃいけないんだけど、でその時に面接までこぎつけるためにはですね、はい、確かにそういう経歴だからもう過去はね変えられないから仕方がないんだけど、その退職した理由をですね書いておいていただければいいと思いますね。その時の理由で書いちゃいけないのは、仕事が合わなかった、人間関係に悩まされた、やめた方がいいです。だって仕事が合わなかったって、うちに来ようとしてるんでしょ、うち、ん、の仕事合わなかったらどうすんの。
そうです、ね、
この人は仕事が合わない合わないって言って、自分に合う仕事にたど、り着くまで転職を繰り返す人だって言ってるようなもんですよ。やめた方がいいですね。
なるほど、
はい、で人間関係もやめた方がいいです。
なるほど、
だってうちに来て人間関係良好に行くっていう保証ないんだもん。
確かに、
これやめた方がいいですよ。じゃあどのような理由を書いておくか、うん、いいかっていうと、本当はそうなのかもしれないけど、うん、若かりし頃だったらですよ、私はこの時ホニャララという勉強をしたかったとか、ホニャララという資格を取るためにちょっとこの会社ではできないと思ったので、ね、少し暇ができるようなね、作れるような、自由に出勤ができるような会社を選びましたとか、そういうことを書いておくとまだいいのかなという気はしますね、はい、それは一言、あの職歴記事書でも何でもいいですから、白紙でもいいですから、書いておけばいいなと思いますね、まあ、私の意見ですよ私の意見ですよ、ね、それで面接に、まあ、こぎつけたとしますね。
ちょっと待ってください。
はい。
質問していいですか。
はい。
退社入社、退社入社って、
うん、
少ない方がいいですけど、
うん、
まあ、大体いくつくらいっていう目安とかありますか。
まあそれは人によって違いますけどね、今結構厳しい世の中でもあるので、自分に不本意ながらこうね、辞めてしまったというのも、辞めさせられたと言いますかね、それもあるので、まあ一概には言えないけれども、転職ってあるじゃないですか。私も昔プラスチック工場に勤めてましたけど、そこから今の職業にガラッと変わってますよね。こういうのは私は1回くらいでいいんじゃないかなと思いますね、うん、その後同じようなね、業種でこう渡り歩くのは、まあ経験がね、必要だったから、こういうことで引き抜かれたとか、そういう理由が立つんだけど、転職はまあ1回じゃないでしょうかね。よくね、2回3回やってるとね、転職バッタって言われますよはい、バッタみたいにあっちこっち飛んで歩くということですね。はい、まあまあそういうこともあります。うん、で面接の時なんですが、やっぱり必ずね、その中途の方は辞めた理由を聞かれます。これも先ほどの書類選考の時と同じなんだけど、絶対に仕事が合わなかったとか、ね、対人関係言わない方がいいですね、うん、これ言って私は被害者なんだみたいなことを言ってしまうと見透かされますよ。あ、こいつをうちに来ても同じこと言うな、うん、被害者になりたいのねっていうそういう人は拾ってもらえないですよね、はい、
契約期間が決まってたとかっていう、
それはもちろん結構です。それは OK でしょ、それは OK です。
なるほど、
うん、まあ、それは承知で言ったんだけど、ね、仕方ない、それは仕方ないです、自己都合じゃないから、
はい、
うん、でうん、何をかしたちょっと出てこなくなっちゃったけど
ちょっと興味があって聞きすぎましたね、
はい、そうですね、うん、あ、思い出した思い出した、
はい、
で面接に来た時に全く喋らないっていうのは、これは愚の誇張で分かりますよね、自分アピールする場だから、はい、なんだけど、これね、あまり勢い勇んでね、多弁になりすぎるのもちょっと考えもんですね。
あ、
うん、ペチャクチャペチャクチャ、もう質問したいのに、うん、もうペチャクチャこう自分のアピールするの、はい、やめた方がいいですよね。うちに来たらやっぱこんな感じなんだろうなと思われちゃいますよ。聞く耳持たんやっちゃなと思われたら終わりですよ。
なるほど、
うん、まあ、そういうのがありますね。で私試験、簡単な試験をやります、 で何を試験するかっていうと、本当に簡単な簿記の試験、会計の試験ですね。で法人税とか消費税とか所得税とか、まあ、本当に簡単なやつがあります。で私それを見て100点に近い方から上から何人取っていく、そういうやり方絶対しません、はい、うん、だってそれはそれだと思ってるから。だって僕たち知らない知識があるわけだし、知らない知識があるので当たり前だから、そこはあくまで参考程度、はい、ただ簿記ができないとそれは落とします、うんうん、なんだけど、あと税法はもうやっていけば分かる話だから、うん、あのね、そういうことで、合否を決めるわけじゃないから気楽にやってくださいと、はい、あなたが来てもらうことになった時に何を、ね、あなたが苦手として何を重点的に教えてあげなきゃいけないかの資料にするためにやってもらうわけだから、まあ、これは30分ぐらいでやってくださいよって言います、ね、で分からないところは絶対書かないでくださいって言います私。へー、なんでかっていうと学生は違いますよね、うん、学生はもうとにかく白紙だったら点数がもらえないから、はい、ダメ元で書くでしょ、はい、それやめてくれって、わからないとかも必ず白紙にしておいてください。その場合書いて間違えたらそれはちょっと考えるかなとか言うんだけど、はい、なんでかっていうと、うちらの商売といいますかね、仕事っていうのは人に間違ったことを言ってしまうととんでもなく起こるんですよ。わからないことはわかりません、調べさせてくださいって言わなきゃいけない、ね、そこにエイヤでポッと言っちゃったらどうなります？社長そのまま、ああそうなのか、あいつが言ってたからやってみようと思って、いやこの前言ってたら違ってました、実はこうですって言えないでしょ。だからそこはもう止めてもらわなきゃいけないから、だからもう分かりませんからちょっと調べさせて時間くださいって言わなきゃいけない。だから分からないところは白紙にするっていうことをその時にもう伝えてしまいますね、うん、それ合否を決めるのはそこは関係ないからねっていう話で、うん、でもう一つその試験と一般質問をします。実は僕ここ見てるんですね、ここ見てる。でいろいろ聞きますよ、あの血液型とか星座とか、うん、お酒の本数とか、うん、タバコを吸いますかとかね、こんな聞いたらいけないかもしれないけどありますよ。座右の銘は何ですかとか、あとね、尊敬する人を5人以内で挙げてください、自分の得意とすること、これを人に負けないということをアピールしてください、こういったことを1枚の A4 で書いてもらいますね。ここは必ず埋めてくださいって言います。そこで見てるんです僕。
なるほど、
うん、ここは必ず埋めてくださいっていうところはそこを見てるってことですよこれ。
なるほど
ね、全部を見てるわけじゃない、うん、お羊座って書けなかったから落とす、ふんないですかね、ないですかね僕の場合どこを見てるかっていうと、うん、ただの一箇所です、うん、どこだと思います？アピールポイント、
尊敬する人。
そうなんです、尊敬する人なんですよ。そこだけです、私見てるの。5人挙げてください、うん、で肉親が書いてない人は私無条件に落とします。
へー、
どんなに頭が良くても。
なるほど、
なぜでしょうね。
なぜでしょうね。気持ち的には分かる気がしますけど、う
ん、あのね、うん、私らは社長と相対する仕事ですよね、はい、相手のことどんな商売でもそうだと思うんだけど、うん、相手のことを尊敬できないと相手は見透かせますよね、うん、こいつ俺のことバカにするなっていう感じなんじゃないですか。相手を尊敬しなきゃいけないでしょ。自分の肉親を尊敬できない人が赤の他人のお客さんを尊敬できますでしょうかね、うん、と思いません？
確かに。
ここに肉親が入んなかったら絶対私落としますね。これ私の意見ですよ、まあ、4月前ね、本当に2ヶ月余りになってしまいましたけど、はい、まあ、今一生懸命就職活動なさってる方もね頑張っていただきたいと思いますけど、まあ、何かの、ね、参考にしていただけたらなということで今日はこういう話をさせていただきました。
わかりました。もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。